シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、映画評論家のおたかさんこと増井たか子さんにご登場いただきますよ。素敵な女優さんのお話だ。さあ、おたかさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。西宮のカトリーヌ・ドヌーブが語るメリル・ストリープバージョン2。
女優さんの名前が2つも出てきました。
先週聞いてはれへん人、なんじゃそれ。
何
ね、昔ね、はい、本当に言ってたんですよ。自称西宮のカトリーヌ・ドヌーブって私は言ってたんですが、
どんどん言いましょう。
言うたもん勝ちやもんね。
そう、言霊でね、だんだん自分が染まっていきますから。
そうですよね。
ほら、カトリーヌ・ドヌーブに無邪気な感じで今週も。
というわけで、
はい、
同い年だということをこの間発見して、はい、余計になんかすごいと思い出したメリル・ストリープについて、
うん、
この間の東京国際映画祭のオープニング作品がこの、感動の実話というね、マダム・フローレンス夢見る二人という映画でございまして、この時にあのメリル・ストリープさんは日本にいらっしゃってまして、
う
ん、またはーって思われた方もいらっしゃると思うんですけど、あの1977年ジュリアで映画デビュー でこの年に、まあ、もっともっとね、先週舞台から、うん、あのキャリアのスタートっていう話をしたと思うんですけど、チ、
はい、
ェーホフの桜のその舞台でやってはったんですって、
うん、
でそれを憧れのロバートデニーロが見てディアハンターでこの人は僕の相手役にっていうことで、もう映画での快進撃が始まるわけです、ね、ということなんですよね。これ1978年の12月に公開になったんですけど、うん、第51回のアカデミーの助演女優賞にノミネートされましたよね、
はい、
で、まあ、あの本当にこのアカデミー賞絡みなんていうのはね、もう19回か20回かなんかノミネートされてて、
うん、
でその中で取ったのがクレーマー・クレーマー、
うん、
これが助演女優賞ですよね、
はい、
1979年です。
79年ですか、はい、
1982年のソフィーの選択で主演女優賞を取りました。
はい、とうとう主演女優賞です。
で2011年にマーガレット・サッチャー鉄の女の涙、これでも主演女優賞に輝いてるという、
もう一瞬メリル・ストリープですよね、うん、というぐらいの
でしたよね、
はい、
特にあのね、ちょっと年をね取られてからの、
うん、
ちょっと自分が誰みたいに思うようなになってからの演技っていうのはすごかったですよね。
もう息を飲むというのはこういうものだと思いました ね。
女優さんってさ、年とかを超えてね、
うん、
それこそもうあの国境国籍も超えていろんな役をおやりになるんだけど、
はい、
すごいよね。
すごいですよ ね。
生身の人間の役もあり、
はい、
ちょっとこう魔女みたいな役、イントゥーザウトなんかもすごかったなとかだし、
うん、
なんかやっぱり女優って素晴らしい職業ですよね。
うん、どこかにあるんですかね、私たちの中にも。こう、
私は女優よみたいな、なんか
今日の私はこうよみたいなね、
吐かれた方もいらっしゃいますけど、でもやっぱりなんとなくその女性の中にはちょっといろんな自分を演出してみたいみたいなところで、うん、なんかこうちょっと女優さんっぽい
部分はね
かなって思いますよね。で、まあ、本当にあのその他カンヌでもベルリンでもイギリスのアカデミー賞でもゴールデングローブ賞でもいろんな賞に輝いてらっしゃるんですけど、
はい、
この絶世の音痴なのにカーネギーホールを満員にしたというね、
めっちゃ気になる。
このマダム・フローレンス、これあのぜひもう少しだったら多分いつ頃かな、ちょっと先かな、
はい、
公開になるので、
うん、
またいろいろとあのねご紹介にもなるかと思うんですけど、ヒュー・グラントがいいんですよね。
うっとりしてます。
男優さんも語りたいなと思いますよね、
うんうんうん、
本当にね。また機会があればぜひ読んでいただきたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
まあ、でもあのそんな風にいろんなあの役を演じている、うん、あのそのメリル・ストリープなんですけど、あのあれ私が結構好きな映画って、まあ、いくつかあるんですけど、
はい、
もちろんねクレーマー・クレーマーとか、うん、ソフィーの選択とかそのマガレット・あのサッチャー鉄の女の涙なんていうそういうアカデミー賞絡みのはすごいすごい作品だと思うし、あれなんだけど、はい、結構好きなのがマディソン郡の橋。
あ、私も
よかったですよね、クリント・イーストウッドとの4日間の恋。
もうでメリル・ストリープがこんなに普通の、うん、あのおばさんになるなんてという、
これがまたあれ演技なんですよね。カット
かと思えば
プラダを着た悪魔、ですよね、両極やんね。
もうミランダとマニソン軍の橋の、うん、でもう両極端、絶対出会わない女性2人というような。
そうなんですよ、フランチェスカっていう役でしたね、マニソン軍の橋の時はほんまにフランチェスカおばさんと言いたくなるような、
も
うちょっとドテッと、
ね、
ドテッとしてて、
うん、
ね、やっぱりさすが体重の増減もすごいねんなとか思ったりもしながら、ふくふく
とした手とかもね、うん、
そうよ ね,
ね。
でなんか本当になんかちょっと恋にときめく普通の女性、
うん、
かと思えばこのランウェイの編集長ミランダはすごいよね、プラダを着て
キメキメですからね、隙が一切ない、
ね、あの衣装がトータルで、はい、100万ドルだから日本円にしておよそ1億円を着こなしはったそうでございます。でアンドリアのアナサウェイも、
はい、
あすごいもんね、
うんうんうん、
あれはすごいよね。でただまあね、あのなんかもともとは、
はい、
アン・ハサウェイもあの役にオファーされるというよりもレイチェル・マクアダムスがあれをやるはずやったって話も出てたりとか、でね、メリル・ストリープももしかしたらヘレン・ミレンとか、
うん、
キム・ベイシンガーがやってたかもしれないとかって言われてるんで、だから今でこそもう絶対メリル・ストリープとアン・ハサウェイやんねと思うけど、
思ってます。
そういうふうにいろいろキャスティングに至るまでとかっていうのもストーリーがあったのかなと思うんだけど、うん、でもあのこのねプラダを着た悪魔ってすごい、まあ、悪魔みたいなね、すごい編集長上司なんだけど、うん、でもアン・ハサウェイをすごいこう育てようとする、
はい、
なんかちょっとあったかいもんとか感じませんでした？
感じました。もう後半、うん、ラストなんか特に泣けました、うん
ねえ、うん、だからなんかやっぱりその女性の、まあ、自立とかね、
はい、
成長とかね、そういうものを自分が体現した作品もあり、またそれを育てていく、
うん、
そういう映画もあり、なんかこう実像とちょっとこうオーバーラップしてね、うん、なんか女性のためのその平等権みたいなのをちゃんと明確にしようみたいな手紙をね、
はい、
赤木に送ったりとかっていう、普段もそういうまあ女性であることっていうのを最大限にまあ楽しみつつ、子供さんもね4人もいはるし、アカデミー賞の時にもすごいなんかね、妊婦さん 的ファッションというか、あの時もちろん妊娠してはったんですけど、
はい、
で堂々と出てはったりとかね、なんか女性としての生き方っていうのをすごい貫いてるという点でもすごいなと思うんですよね。ところでね、あのプラダを着た悪魔の中で、
はい、
ハリーポッター7っていうの読んでたの覚えてる？あれね2006年なんですよ。だからまだ出てなかったんですよ、はいはい、2007年かなにハリーポッターと死の秘宝っていうのが出て、
持ってこいってい う, そ う, そ う, そういうやつですね、うん、思い出しました、はいはい、
あれねネットオークションで7万円ぐらいで売れたそうです、あの本。でも中何書いてあったんやろとか思ったりするんですけど、なんかだからそのなんか映画ファンにとってはすごいなんかね、うん、面白いちょっとくすぐりみたいなのもあって、でファッションファンにもすごいという意味で、うんうん、私は結構このプラダを着た悪魔っていうのがメリルストリープの中でも好きな作品やなっていうのはあるんですよね。
もう繰り返し見てもその、うん、ちょっとした表情もそうですし、ファッションもね、
うん、
もうすごく贅沢で見応えがあって、
であの普段のファッションもね、例えば1970年代は、はい、あのなんとか割とさりげないオーバーオールだったりとか、
うん、
でナチュラルなロングヘアで、で80年代になったらちょっとこうスーツを着たりとかね、
うん、
で90年代になったらこうちょっとマキシドレス着てドレスアップしたりとか、その時代時代でなんかその時代を生きてる女性みたいなのを、
うん、
オフの服装でも結構 こう見せてらしたというの
は。あ、私も騎士ドレスとかその、まあ、公の場のイメージがあるので、
うんうんうんうん、ドレスっていう感じ、はい、うん、でも本当に70年代なんてめちゃめちゃナチュラルな、うん、いろんなところそのすぐそばにいるお姉さんみたいな感じのナチュラルな彼女がいて、それはそれなりにまたすごい素敵だったし、という意味でだからその時代から見るとプラダを着た悪魔はもう本当ギャハいう感じですよね。
いやもう This is 女優さんっていう感じですよね。
なのでまあこの後も多分ねどんどんどんどんキャリアを伸ばしていかれるんだと思うんですけど、はい、このマダム・フローレンスっていうのは本当にあの音痴だったのよ。
でも実在の方が、
そう実在の方が、でも大富豪のマダムなのよ、
うん、
だからいろいろと皆さんに歌を聴かせたいみたいなことでレコードを録音したりでカーネギーホールで歌いたいということでお金があるともちろん借りられるんですよね、うん、で、そこで、まあ、コンサートをおやりになったりという
無邪気な感じですか。そうなの、
とっても無邪気な、うん、こんな風に年取れたらいいなみたいな、素敵な女性なんですよね、
うん、
でその夫がヒュー・グラントがやってるんですけど、はい、この夫との間にはすごい秘密があるみたいな設定でね、これもちろん実際にもそうだったらしいんですけど、
うん、
ね、あんまり言うと面白くないかなと、ぜひ劇場で確かめていただきたいと思いますが、はい、まあなんか本当にほんまは歌が上手なのに下手に歌うなんて難しいやな。
見に行きたいです。
あのね、すっごい微妙に音がずれるのよ、外れるのよ、
思いっきりずれるとか
思いっきりずれて思いっきりみたいなんでもないとこがすごい、ちょっと でも外れてるやんねみたいな。
でも本人は気持ちよく歌ってる感じなわけですね、
うん、そうなんです。だから難しかったやろうと思う、本当にオペラを勉強してたわけだから、うん、ちゃんと歌えるわけでしょ、
はい、
ちゃんと歌えるのをちょっとずつ外していかなあかんというのはこれ難しいですよね。
いやずっと外れてるのは大丈夫ですけど
最初から外れてる人は多分こういう役にオファーは来ないのよね。
そうですよね
本当に外れてて聞き苦しいとか言われてしまうかもしれないけど、でも本当にやっぱりなんか何でもやれんねんなって、もう同い年、しかもね6月生まれなんですよ、
は
あ、私3月生まれなので私の方が年上ちょっとびっくりの発見もあったりなんかしました。
女性はねだんだんその数ヶ月もね
そうそうそう
私の方が下よとかねいちいち言ってしまうんですけど、ね、
3ヶ月やんとか思うけどね、
思うんですけどね、
そういうもんなんですね、
はい、
でも本当にまたあの機会があれば、はい、今度は男優さんについてもまだ女優さんについても語りたいこといっぱいあるし、
またはい、
ぜひ機会があれば読んでいただきたいと思います。
ぜひまたおたかさんと楽しい時間をコーナーで過ごしたいと思います、
は
い、
あの水曜日の朝10時から3時まで、うん、バンバヒロフミラジオでしょうという番組をやってるんですが、
はい、
それの朝11時過ぎぐらいかな、
うん、
おたかのシネマでトークというコーナーをやってますので、また映画についていろいろ喋ってますのでね、
はい、
ぜひ聞いていただきたいと思います。
めっちゃ楽しいよ、ぜひ聞いてください
ありがとうございます。
マイシネマヒストリー、今夜は映画評論家のおたかさんこと増井たか子さんにメリルストリープについていろんなお話を伺いしました。おたかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は新通ワーナー担当の大前夏美さんをお迎えしました。大前さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎回とっても素敵な映画でちょっと可愛らしいとか心がキュッとくすぐられるような映画を紹介してくださっている大前さんなんですけども、
はい、
今回はさてどんな作品をご紹介いただけますか。
今回すごいワクワクしますよ。
ほ
ファンタスティックビーストと魔法使いの旅という映画をご紹介させていただきます。 ます。
ファンタスティックビーストと魔法使いの旅という、これはもう話題作ですね。
話題作で。でもタイトル聞いて、なんじゃそらっていう人、まあ何人かいらっしゃると思うんですけど、実はハリーポッターの、新シリーズでして、同じ魔法の世界がまた帰ってくると。
いやもう待望ですよね。
ワクワクしますよね。タイトル聞くだけで。
もうハリーポッターの新シリーズ？今度の魔法はもっとすごい？ファンタスティックビースト？え、略してファンタビみたいな。
ファンタビって覚えとってくださいね。
そうですよ。今のうちにファンタビって言ってると最先端ですからね。
ハリーポッターみたいな感じでね。
ハリーポッター、ファンタビ
ファンタビみたいな。
新しいハリーポッターのファンタビみたいな。
ファンタビみたいな。なんじゃそらで。
はい、ちょっと軽くなってしまいましたけど。このファンタビーことファンタスティックビーストと魔法使いの旅という作品ですが、はい、改めてどんな作品か教えてください。
はい。同じ魔法世界、魔法の世界なんですけども、今回の話はちょっと変わってまして、うん、前のハリーポッターシリーズは子供が主役っていうことなんですけど、今回は大人なんですね。
うん、大人が主役。
大人で、もともともう魔法使いで、今回の舞台もニューヨークで、まだ本当に舞台も違う、主人公も違うし、
うん、
でまたさらにその主人公となるのが、以前にハリーポッターシリーズでよく出てきたホグワーツの魔法学校で学んでた、ニュートスキャマンダーという魔法使いが主役でして、
あ、同じくハリーポッターと同じくホグワーツ魔法魔術学校の生徒だった。
そうなんですよ。
その後
ではなくて、一応時系列的には前にはなるんですよ。
あ、
ちょっと難しいんですけど。
なるほど。
ハリーが生まれる前の話で。
ハリーが生まれる前にホグワーツ魔法魔術学校に通っていった生徒が大人になってからの話。
そうなんです。しかもこの、ニュートスキャマンダーという男の子は、うん、ハリーポッターの世界の中でホグワーツ魔法学校で使われた教科書をっていうのがありまして、それが魔法、はいはい、幻の動物とその生息地という教科書があります。その、書いた人なんですね。その書いた人にクローズアップして今回描いた作品で、JK ローリングって実はここまでちゃんと考えてたっていう、
ハリーポッターシリーズを書いている時からそこに出てくる
教科書の著者までしっかり考えてたんですね。
わ、すごい。
本当にすごいなっていう緻密な構成になってまして、その彼が主役ということで、でそのニュートシカマンダーという魔法使いは魔法動物学者という、ハリーポッターとヒッポグリフとかよく出てきたと思うんですけど、そういう魔法動物をちょっとクローズアップして書いてて、で彼は魔法動物が本当に大好きで、
はい、
もう人間よりも動物いる方が大好きっていう、ちょっと一見変わった男の子で、おっちょこちょいでっていう。
でも魔法動物っていうことは、私たちがいつも好きだなって言って、猫ちゃんとかワンちゃんとかだ、またちょっとまた一風変わってるわけですよね。
ちょっと変わってて、まあ何個かちょっとご紹介させていただきます。
うん、
よく出てくるのがニフラーっていう、ちょっとモグラみたいな、カモノハシみたいな、ちょっとキュートなキャラクターがいまして、
ニフラー
で本当にちょこちょこね動き回って、もうキラキラ光ってるものとか見るとすぐ飛びついて出てっちゃう。
あ、
そうなんですよ。
じゃあ例えば宝石とか
お金とか、まあ、お金
こんなに可愛いのに
ね、じゃらじゃらしてるの見たら、ふわ何これってちょこちょこちょこちょって言っちゃって、ニフラがすごい可愛くて、映像を見ててもニフラを目ですごい追っちゃうような、
黒くてふわふわしてて、口のところがちょっと赤くてカモノハシみたいな、でもちっちゃくてモグラみたいにも見える。
で魔法ってことはなんか一見変わってるんやろなっていうことで、でお金をすごい集めるんですけど、そのなんかドラえもんみたいにお金とか宝石とかをポケットの中入れるんですね。
う
ん、それが本当にこう二次元空間みたいな、こうバーって広がってて、なんぼでも入るんですね。
本当ドラえもんみたいに。ちっちゃい中に。
かわいいなっていう。
いっぱい入れてハムスターがいっぱい食べた時みたいにほっぺたプーって膨らむみたいなことはならないの？
ならない。どっかに入ってるんですよね。
うわ、すごい。
それも不思議だし、他の動物だとデミガイズっていうキャラクターがいまして、
デミガイズ
一見ちょっと猿みたいな感じなんですけど、こう毛皮が透明になるようになってて、こう都合のいいって言ったらあれですけどまあ時にこう透明になったりして、
例えば捕まりそうになったらとか、
透明になってこう変わったりとかして逃げたりする、
あ、いい
な、おちょこちょいたずらな動物が多いわけですよ。
でも可愛らしい、憎めない感じで。
そうなんですよ。でその動物が っとストーリーをお話しさせていただきます、はいはい、でそのニュート・スキャマンダーという魔法動物学者はいつもトランクを持ってるんですね、
うん、
でそのトランクの中にもうそれもドラえもんみたいにこう次元がバーって広がってそこに魔法動物彼が集めた魔法動物がいっぱい住んでるわけで、
うんうん、
そのトランクを誤って開けられてしまうわけですね。
あら
開けられてしまってその中魔法動物がニューヨークの街中にバッと飛び出すわけですよ、
うん、
でそれで
大騒動
大騒動なんですよ。で実はそのニューヨークのその時代っていうのが人間と魔法使いがすごい仲悪くて、
うん、
魔法使いからすると人間に対して魔法使いの存在がバレてはいけないっていうので本当に厳しい時代で、うん、魔法動物が一匹出ることによって本当にことが重大なことになってしまったんですね。
はい。
でそれを魔法動物を追っかけていくっていうストーリーで
人間に気づかれないように
気づかれないように
回収するというか捕獲しないといけない
捕獲しないといけないっていう、まあ、結局はバレては しまうんですけど、
うん、
なんじゃこらっていう感じで見たことないですもんね。なんか私たちが ね、こういきなり魔法の世界パッて来て、うん、こう物を勝手に動いたらなんやこらみたいな、ね、
なりますよ ね杖をくるって回してねサイズが小さくなったりねなんかいろいろしたらえどういうことって
ね
捕まえようとして透明になったり
そうなんです
お腹の中に物をいくらでも入れれたりとかしたら ねそれは大騒動になりますね。
そうなんですよ。
は
それを追っていくっていうお話で、
うん、
でその主役のニュート・スキャマンダーと一緒に追っていくのが、
はい
女性のティナっていう女の子とクイニーっていう魔法使いの女の子2人と、うん、で今回に人間が入ってくるんですよね。
ほう
でハリーポッターであんまり人間に焦点を当てられてなかったと思うんですけど、
うん、
今回この主要メンバーに人間が入ったことによってこう人間の視点でこう魔法を見れるというか魔法ってすごいいいなって私たちも感じれるような作品で、
うん、私たちの世界にもし魔法使いがいたり魔法があったらっていうことを体感できるってい
う。そうなんですよね。
あ面白い
面白いですね。
新しいですね。
そうですね。
へえ、映像とかはどうですか。
映像ね本当にこれ CG ってすごいなっていう
それこそ映画の CG が魔法ですもんね。
そうですね。なんか本当にそれも自分たちがこの世界にいるようなような錯覚をしてしまうぐらい自然なんですよね、うん、魔法の動きとかも動物たちの一つ一つの動きとかも、
うんでもハリーポッターはやっぱハリーポッターシリーズというぐらいで、
うん、
どのやつが好きとかみんなお話ししてるじゃないですか、うん、今回のファンタスティックビーストこれと魔法使いの旅とついてるっていう言葉続編とかも期待できる感じですか。
実はですねもう公式に発表してるんですけど5部作続くんですよ。
へー
うわーと思ってこれ1作目から見とかんとと思って。
そうですよ ね私なんかハリーポッターちょっとおまじないとかに乗り切れなくてお
まじないなんルーマスナスキシマとか
いろいろ言われるんですよ、
ね、なんか
何をかけられてるかわからなくってヒャーとか適当に言うとねうわー引くわとか言われるんですけどファンタビアじゃあ1作目から映画館で存分に楽しんで、
はい
5作続くというシリーズ
もなんで全然ハリーポッターを見てなくても全然こっから入っていくことは大丈夫なんで、
うん、いやもうぜひ見に行って魔法使いっていいなとかあともうなんせかわいい
かわいいですね
魔法動物たちを映画館で目で追いかけてみたいと思います。ファンタスティックビーストと魔法使いの旅ですけれどもいつから公開でどちらの映画館に足を運びましょうか。
11月23日水曜日祝日で、大阪ステーションシティシネマ梅田ブロック7東方シネマ梅田で兵庫県だと神戸国際松竹 OS シネマズミント神戸109シネマズハット神戸にて全国ロードショーとなっております。
はい、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅シリーズもので5作続くということなんでファンタビと覚えて映画館に足を運んでいただきたいと思います。実はプレゼントもいただきましたので、はい、この後のプレゼントコーナーでご紹介したいと思います。先読みシネマ情報本日はシーツワーナー担当のいつもとってもキュートな作品を紹介してくださいます大前夏美さんにファンタスティックビーストと魔法使いの旅ご紹介いただきました。大前さん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。